火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優の柏原芳恵さんです。
おはようございます、柏原芳恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は消防団を活性化すべくドローンを導入するなど新たな取り組みに挑まれています。東京都八王子市消防団で団長をされています60歳橋本隆さんとお電話がつながっています。
橋本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、橋本さんの地元八王子市について教えてください。
はい、八王子市はですね、東京都の西部に位置しまして、人口は約58万人です。都内の市としては人口、それから面積としても最大で、高尾山、陣馬山をはじめ山があり、浅川をはじめとする川にも恵まれておりまして、自然に囲まれた町で、高尾山はですね、都心から近いこともあり、年間を通して多くの観光客や登山者が訪れております。
そうですよね、大人気ですよね。はい、
そうです。
私高尾山に行きたいと思ってるんですけど、
ま、すごくいいですよ。私一度登りました。
本当ですか。行ってみたいです。それでは八王子市消防団についてもご紹介してください。
八王子消防団はですね、12個分団89個部を用意しております。団員はですね1180名、女性団員は19名になっております。そして東京で一番大きな消防団だと思います。
すごいですよね。
まあ、で山に囲まれまして、ありまして山火事もですね、年に一度はありまして、まあ、消火活動に当たっております。まあ、火災の一番の原因としては放火です。
はい、放火ですか。
はい、
それから八王子市では令和元年10月の台風19号で大きな被害がありましたよね。
そうですね、あの八王子市では初めてとなりますね、大雨特別警戒がまあ発令されてですね、まあ、山間部それから多摩ニュータウンの地域などで、土砂災害や浸水、そして市街地を流れる浅川のですね、護岸の崩落や、まあ、市の北部の秋川の堤防の決壊などが発生いたしました。
その時、八王子市消防団ではどんな活動をされたんですか。
このですね、2年前に最大瞬間風速が 45.6 メーターという、まあ、強風によるですね、被害を受けたので、まあ、その教訓もありまして、早めにですね、3週かけました。特に被害が大きかった浅川地区、それから御方地区ではですね、臨時の避難場所を開設し、避難をですね、呼びかけましたが、浸水した地域では土のうを積んだり、ポンプで水を汲み上げたり、土砂災害があった大型地区では監視も続けて行いました。
はい、あの活動が功を奏したことってありますか。
そうですね、まあ、あの早い3週かけたもんですから、早いですね、避難の呼びかけもできましたし、まあ、市民にもですね、誰にも怪我人がなかったことですね。特に大型地区ではですね、家屋に土砂が流れ込みましたから、 まあ、もうすでにですね避難行動を取っていただいていましたので、まあ、2階にいらっしゃったので事なきを得たことがありました。
もうこの2年前の教訓が生かせたというわけですね、
はい、
八王子市消防団では最新技術、はい、ドローンも導入しているそうですが。
あ、そうですね、東京都 の、まあ、あのドローンのですね、はい、無償対応事業に、まあ、全団長がですね手を挙げまして、はい、まあ、配備されました。そして、各分団で希望者を、ね、募りまして、訓練を重ねて現在でもおります。また東京消防庁の主催する出初め式にもですね、はい、火災の出火場所を確認するためのですねドローンの操作を披露したこともあります。
実際の災害でドローンを活用したことってありますか？
令和元年の台風19号でですね、まあ、土砂災害現場にドローンを飛ばしまして、はい、まあ、再び土砂崩れが起きないかどうかなどの確認を利用させていただきました、まあ、そしてドローンはですね、火災の延焼防止またはですね、まあ、行方不明者の捜索ですね、
はい、
大いに役立つと考えております。今後はですねドローンを操作できる団員を増やしてですね、はい、ますます、まあ、有効活用していきたいなと考えております、はい、
さあそれでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、はい、まあ、就任当時からですね掲げていたんですけど、まあ、消防団員のですねさらなる、まあ、団員としての意識の向上、はい、まあ、そして、まあ、入団促進は力を入れていきたいなと考えております、まあ、そして消防団員の中にはですね家族や職場のことで悩みですね、はい、気持ちの病気になる団員もおります、まあ、そんな中で、ね、団員のですね、はい、心のケアなどもですねしていきたいと考えております、
はい、橋本さんありがとうございました、
はい、
これからも体に気をつけて頑張ってください。お願いします、
はい、ありがとうございました。
今日は東京都八王子市消防団の橋本隆さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は柏原芳恵さんでした。4週間にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本当に消防団の方々 の、 ご活躍、本当にこう胸が痛いというか、ね、よく皆さんよくやってくださってて、はい、本当に感謝です。
本当にそうですよ ね、 ね、またぜひいらしてくださいね、
はい、
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団、柏原芳恵さんでした。1ヶ月にわたって本当にありがとうございました。またね、ぜひ来ていただきたいですね。生で柏原芳恵ですってやってくださったので、本当嬉しかったです。ありがとうございます。さあ、メールご紹介しましょう。天津風さんからいただきました。高崎市の方です。昨日から一泊で、坂東33観音巡りで茨城県に来ています。茨城県には札所が6カ所。昨日4カ所、今日は残り2カ所を巡って帰ります。お土産にわら納豆を買って帰ります。まあいいですね。茨城水戸といえば納豆ですからね。33観音巡りって私知らなかったですよ。東京も浅草寺が入ってるんですね。たった1カ所だけね。わあ、 いいこと教えていただきました。ありがとうございました。さあこの後は日だまりハウスでお楽しみください。26時25分になるところです。